強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回は第二次公募の申請受付が始まって、申請書作成にめちゃくちゃ燃えている中小企業診断士の川崎智子先生と、中部地方の新勤マンとして燃えている中小企業診断士の宮川健先生にお越しいただいております。川崎先生、宮川先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それで今回はちょっと事例としてですね、事業再構築補助金を申請したいけれども実はできなくなってしまったという事例についてお伺いしたいんですけれども、希望したのにダメだったっていう事例ってどういうものがあるでしょうか。
はい、私の場合なんですけれども、いくつかあるんですよね。例えば広告費のみを計上したかったパターンは結構数としては多かったんですけれども、それ以外に意外なところでそこがハードルになって申請ですね、事業計画策定支援を、ちょっと見送りますっていうような例がありました。でそれが何かと言いますと、新展開の方の要件の一つに売上高 10% 要件っていうのがあったかと思うんですね。3年から、5年後に、自社の総売上、全部の売上の中の10% 以上を、新規事業ですね、補助金の補助対象の事業で売上を上げなきゃいけないという内容なんですけれども、そこに対してですね、元々の既存事業の売上高が相当な額の場合ですね、私の場合は1件が数億円あったんですね。で、今度その新分野新展開でやろうとしていらっしゃった内容が、単価がそんなに高くない内容だったんですよ。1000円切るような内容だったので、それだけで3から5年で数千万円の売上をね、作らなきゃいけないというふうに考えると、そのエリアでその事業内容で数千万円っていうと、いや結構こうというか、かなりというか随分難しい内容ではあったんですね。それで、もうそれであればちょっと今回は見送りたいと思いますということで一件ありました。そしてもう一件もですね、似たような形で、そこは、飲食店さんでいらっしゃったんですけれども、一件ね、事業としてやってらっしゃる飲食店さんだったんですが、事業再構築補助金の例の通りですね、通販をやろうと思っていたんですが、はい、ちゃんとその売上高 10% 要件に届かせようとすると、いやなかなかちょっとね難しいなということで見送りになられたというようなケースがありました。宮川さん、いかがですか？
そうですね、私の場合ですと製品等の新規性要件なんですけども、新たな製品は作るんですが主要な設備を変更しないというようなことがやっぱりございまして、商品は新しいんですが、コロナ禍で新しい製造等に用いる主要な設備を変更することという要件があるんですが、それにちょっと該当しないので、ちょっと残念ながら今回の補助金には該当しないんですが、その話したらものづくり補助金でというふうで変えさせていただいた案件というのが何件かございました。なかなかですんで新しいことに取り組むというのはいいんですけども、主要な設備の変更というのが難しいという場合もあるので、そういった場合には別の補助金を提案するということも一つの手かなというふうでは思っております。
その要件満たすっていうのはやっぱりその公募要領に熟知してないと、なんていうんですかね、前もってなかなかわからないっていうことが一つだと思うんですけど、それから事業構想がちょっと実現性低いかなっていうのだと、専門家に聞いてみないと分かんないっていうことになるんでしょうか？
そうですね、要件がやっぱり今回事業再構築補助金で大きく2つのハードルがあって、 で、1つ目のハードルは結構皆さんよくご存知でいらっしゃるんですけど、2つ目のその指針の部分でまずどれに該当するのかっていうところから迷っていらっしゃって、かつその後のね、あの要件いくつかあるんですけども、やっぱりその要件熟知してないっていう部分があるんで、ここはもう専門家の方に聞いていただいて、これ適用されるかどうかという部分でもお問い合わせいただいてもいいのかなというふうな気がしてます。そしてあの私の場合こう2つ目の事例に関しては、いや、ま、あのちょっとやってみようかなぐらいのお話だったようで、そのなかなかね、その売上高 10% 要件までちょっと持っていく、そもそもそういうふうには考えてなかったというようなお話ですので、事例としてね、合っていたとしてもそのね、要件として合うのかというところはよくよくね、あのお考えいただくのもいいのかなと。で、分からなければもちろんね、あの専門家に聞いていただければ、まあ、例えば 今の売上がこれくらいですので、それに対しての 10% はこれくらいですよねと。そうすると、通販で行うものの単価がいくらとすると1日あたり平均していくつ売らなきゃいけないというふうな形になりますよって、こう具体的にね、分かりやすくあのお話をさせていただきますので、そうすると想像がつきやすいのかなという部分がありますんでね、まあ、私個人としては、専門家の方に、まあ、これいけるかなという形でご相談いただいてもいいのかなというふうに思っております。
あの 10% 要件というのは、3年から5年後の事業計画終了期間後に新たな製品の売上高が総売上の 10% 以上となる計画を策定して いなきゃいけないってことなんですけど、その 10% ってなんとなくですね、簡単に達成できそうな気もするんですけど、はい、結構難しいもんなんですか？
単価によるんでしょうね。それはすごく感じましたね。それまで結構高単価なもので、こうなんて言うんでしょうかね、既存事業が結構こう売り上げが出やすい事業ってあると思うんですよ。それに対して新規事業がそれこそ数百円ぐらいのものであれば、なかなかそこまで出しづらいと思うんですよね。なので何をやるかにもよるのかなという気はしてますね。
ちょっと聞くだけだとですね、 10% だったら達成できそうな気がするんですけど、うん、やはり結構難しいものなんですね。
そうです、ものによるかもしれないですね。既存事業がどういったもので、新規事業がどういうものをやるのかによって随分これは変わるなという印象がありますね。
それからもう一つの壁だと思うのは、やはり事業計画の実現性が、なかなかその頭の中だけで考えると言いますか、一人だけで考えるよりも、専門家に聞いてもらったらいろんなこういうことしなきゃいけませんよっていう部分が出てきちゃって、それでなんか本当にそれで採択されてもなんかやれる自信がないっていうことになってしまうっていう感じなんですか？
あ、それもあるかもしれないですね。例えばこれを1日何個ずつコンスタントに売ろうと思ったら、例えばホームページだけを置いとくだけじゃダメですよねとか、あとは例えばお店に来たお客さんに買ってもらいますって言っても、お店に来るお客さんが1日そもそも何人で、その何割取れそうですかっていう話をしていくと、あ、そうか、コンスタントに何個売っていかなきゃいけないのがまず大変そうだし、そもそもそれだけやっぱり広告もしなきゃいけないんだっていうふうに気づかれる方もいらっしゃいますね。
そうなんですよね。新製品ってなんとなくね、考えてる人は売れそうな気がするけど、部外者から見ると需要があるのかなっていう疑問に感じる面もあったりして。
そうですよね。でしかもなんていうんですか、他の会社さんがすでにやってる内容だったりすると、じゃあなんでそれが売れるのっていうのをどういうふうに言えますかねって話になってくるので、あ、言われてみればそこまで深く考えてなかったなっておっしゃる方もいらっしゃいますね、中にはね。
そうですね。これなんていうんですか、今回ね、あの補助金が申請できなくてもですね、まあ、こういうその新事業を考えてみることの難しさっていうのを分かるきっかけになってくれればいいなと思ってるんですけどね。まあ補助金がもらえないんでちょっと残念なんですけどね。
でもそうですね、あの補助金ありきよりかはやっぱり今後どうやって事業をね、事業の核作っていくかっていう意味では、まあ補助金もらえた方がいいんでしょうけど、まあ資金調達の一つですんで、もらえなかったとしても今後の事業をどういうふうにね見ていくかっていうところをぜひねお考えいただくといいのかなというような気がしてますね。
裏を返すとですね、まあ、年間で振り返りとか、うん、一月で振り返りっていうのをやっていくと、こういう補助金の申請をするときにですね、事業計画とか立てやすいと思うんですけど、普段やってないとですね、なんかね、新分野進出とかね、業態転換とか考えてもちょっとね、どうやったらいいんだろうとかね、ちょっと実現できそうにない計画を考えちゃったりってことに なってしまってるのかなっていう気がしたので、まあ、ちょっとね、あの事業再構築補助金とは外れちゃうんですけど、事業計画を上手に作ることができれば、その事業を伸ばしていくことができるようになると思うんで。
そうですね。あと、あの言葉として頭の中にはあるんだけどってよく結構おっしゃる方いらっしゃるんですけど、頭の中にあるだけだと他の方にはやっぱ伝えにくいと。で、融資受ける時にも、あのやっぱり事業計画あった方がすごくね、あの信頼性増すんじゃないかなと思いますので、いくら貸してって言ったら、それなんでいるのとか、どうやって返すのとか、何やんのとかね、どんな事業やんのとかね、本当にそれ儲かんのとか、そこら辺が全部事業計画に含まれてきますから、やっぱりね、あの頭の中にあるだけではなくって、一度紙にね起こしてみるっていうのはすごく重要なんじゃないかなと個人的に思ってます。宮川さん、いかがですか？
そうですね、あの先ほど川崎先生がお話しされた通りで、 10% ってまあ、簡単に達成できるのかなというふうに思うんですが、実際に計画として数字ベースで立てて、で利益ベースで立てていくと、あれ結構これって難しいのかもしれないっていうふうで、そこで初めて気づくっていうこともあるので、頭の中だけではなく、あの先生も言われた通り、一旦計画ベースで、数字ベースで、年次ベースで落としてみて、じゃあ実際にどういうふうにやったらいいのかな、でその中でじゃあ例えば資金計画をどういうふうにしていこうかなというふうで順番で立てられると分かりやすいかなというふうに思います。
私が銀行で働いた時もやはり似たようなことを経験してるんですけど、
うんうん、
経営者の方の頭の中ではうまくいってるんだけども、
う
ん、
そうですよね、はいはいはいはい、
その数字にしてみたらどうなるのかっていうのを経営者の方自身にね、数字に構想を書いてもらったらうまくいかないっていうのが分かったってことがあって、やっぱりなぜうまくいかないのかっていうと、売上だけ伸ばそうとしたら今度は人を増やすとかですね、教育をしなきゃいけないとかですね、設備を入れなきゃいけないっていう部分が抜けちゃってる人が多いんですよね。
そう、あとね、結構宣伝をきちんと入れない人多いんですよ。それはね、厳しいなって思いますね。
そうなんですよね。その
本当に
そ
うなんですよ、もうおっしゃる通りで、
だから頭の中の考え方が間違ってるとは思わないんだけど、結構経験的にはですね、頭の中で考えてることってちょっと頭の中だけだからうまくいってるっていうことが多いので、やはり紙に書いてみて実現可能かどうかっていうのを確かめた方がいいですね。まあ、あの事業再構築補助金の話からちょっとずれちゃったんですけど、事業計画の実現可能性がやっぱりちょっと問題になってると言いますか、ね、その事業再構築補助金を使いたいなと思っても、なんか頭の中に描いてる事業計画があんまり実践できないものを考えてたら、結局申請そのものができないってことになるという、まあ、当たり前のことなんですけどね。
六角先生の言われたのは、まあ、補助金ありきじゃなくというイメージですよね。
まあ、それもありますけどね。そもそも融資の時もそうなんですけど、融資を受けられるともう好きなだけ銀行が承認してくれるっていうことになったら、これどうやって達成していくんですかっていうと答えられなくなっちゃうっていう人はいて、結局融資が欲しいから融資だけくださいって言うけれどもじゃあ融資 OK したらちゃんと利益上げられるんですかって聞くと、うんってなっちゃったりするんで、まあ、事業再構築補助金についてもやっぱり似たような考えを持つ人いるのかなってちょっと思ってたんですけど、まあ、それは仕方ないかもしれないけど、ちょっとね、短期間でなんとか補助金をもらおうっていうふうに思ってるだけだと難しい面があったのかなっていう気がしてますね。
そうですね、
そうですね、
一応ね、本当は今日は出してないですけど、あれですよね、付加価値額の増加っていうのもありますからね。そう、そこも売上だけじゃなくて付加価値額もちゃんと上げてねって、営業利益に人件費に減価償却足したものも上げてってよっていう話はあるので、そうそうそうそう、ちゃんとね、そこ数字に落とし込んでやっぱりあの考えていただくといいかなと思います。あと意外と抜けてるのが、そう、数字ね、そうそう、
数字でやって書いて、その根拠は何だっていうふうに後で書くようになっているので、あくまでも補助金ですから、そこまできっちりこう考えていくと、その事業そのものの実現可能性はものすごい高くなると思いますね。
あと意外と抜けてるのは、いつ誰が何やるかが抜けてる場合があるんですね。
そうなんですよね。時間軸と、あと誰がいつまでに何をやるっていうアクションプランまできっちり書かないと。
ちょっと時間になりましたので、この続きはどうしますか？
またちょっと2時が終わってから、ちょっと私急ぎの案件入ってきたんで、また2時が終わったらまた2時を含めてお話できればと思ってます。
じゃあ 旦川崎先生のシリーズはここまでとしまして、
はい、
二次公募を締め切ったらまた新たな情報を入れていただけるということで、
はい、
じゃあまた再びのご出演をお待ちしたいと思います。川崎先生、宮川先生、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。